広報地流2025年7月号ナンバー1285をお届けします。今年も早いもので半分が過ぎようとしています。梅雨明けも間近と聞かれます。激しい雨の日もあれば酷暑の日もあり、変化の多い今日この頃です。いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。普段子どもたちが何気なく歩いている通学路には、安心して通学を行えるよう様々な安全対策が施されています。知立市でも毎年改善が行われています。写真は車道と歩道を区切るガードパイプが一本大きく映し出され、遠くに傘を差した数人の児童がこのガードパイプで安全に歩行している様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。知っていますか？あなたの子供を守る道路施設たち。戸籍に振り仮名が記載されます。以上です。
7月の行事予定、今月のイベントをご紹介。15日火曜日、弘法三命日、旧暦6月21日、弘法通り交通規制。18日金曜日、夏の交通安全運動。以上です。輝く街、みんなの知立、知立市長、石川智子。愛地球博20歳。20年に思いを馳せて、愛知万博20周年記念事業、愛地球博20歳が3月25日から9月25日まで開催されています。3月25日に愛地球博記念公園で行われたオープニングセレモニーでは、20年前の懐かしい映像を見ながら記憶をたどり、この20年の時の流れを感じておりました。また、シンボルである地球の木が点灯され、愛地球博のレガシーを改めて胸に刻んだところです。12月6日土曜日には、愛知万博メモリアル第18回愛知県市町村対抗駅伝競争大会が行われます。昨年、知立市チームは5位入賞を果たし、過去最高順位の選手の力走に歓喜の渦が巻き起こりました。区間賞を獲得した選手もいて、今後の活躍にも期待が高まります。今月、知立市の代表選手候補を募集します。ぜひご応募ください。皆さんで応援していきましょう。終わり。知立市観光交流センター7月イベント、七夕に願いを。七夕の願い事を書いて観光交流センターに飾ろう。7月6日日曜日にはチリッピも登場します。午前11時からと午後3時から各30分程度。時、6月28日土曜日から7月6日日曜日、各日、午前10時から午後4時。ところ、知立市観光交流センター。対象、どなたでも。費用は無料です。お問い合わせは、リリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社。電話、85-1133。木曜休館です。または、市観光交流センター。電話、55-6302。火曜日、水曜日、休館です。
知っていますか？あなたの子供を守る道路施設たち。子供が日々使用する通学路は毎年改善が続けられています。 ここでは市が行う通学路安全対策のうち、新設された道路施設の一部をご紹介します。ガードパイプ、上重原町城跡付近。歩道の幅を 1.5 メートルから 2.5 メートルへ約 67% 広げるとともに、車が車道から逸脱して歩道へ入ってくることを防ぐガードパイプを設置しました。この道にはもともと歩道と車道を区切るための横断防止柵が設置されていました。ガードパイプに変更したことで強度が増し、通学児童がより安心安全に通行できる歩道となりました。デリネーター、牛田町小根葉様付近、デリネーター12基を設置しました。これにより、部活帰りなど暗くなる時間帯の下校でも、道路形状の把握やドライバーからの歩行者や自転車の視認がしやすくなりました。新設したデリネーターは角度のついた反射体が両面に配置されており、自転車や車のライトを反射することで道路からの逸脱事故や衝突事故の予防が期待できます。ラバーポール、宝三丁目付近。身長の低い低学年の子供が横断する際、ドライバーから見えにくい状況であったため、ラバーポールを4本設置しました。高輝度の反射シートが貼り付けられており、夕暮れ時などの光量の少ない時間帯でも自動車のライトを強力に反射、視線誘導効果により車の減速行動を促し、子どもの安全な通行をサポートします。知立市では子どもの安全を守るため、引き続き通学路の安全対策に取り組んでまいります。今後とも峠工事の見守りなどのご協力をお願いいたします。
ピックアップトピック。知立市からのお知らせ。地区盆踊り日程。市内各地区で盆踊りが次の通り開催されます。順不同。地区名、日時、時間、場所の順にお知らせいたします。長篠町、7月25日金曜日、26日土曜日、18時30分から21時、公営公園。山町、8月2日土曜日、3日日曜日、17時から20時30分、東映公園。山屋敷町、7月19日土曜日、18時から20時30分、高場ふれあい広場。中町、8月3日日曜日、18時30分から20時30分、中町銀座商店街共同駐車場、V ドラッグ前。新地町、8月2日土曜日、16時から21時、チルッピの庭。本町、7月26日土曜日、27日日曜日、19時から21時、本町公園。宝町、8月1日金曜日、18時から21時、池畑公園。西町、8月9日土曜日、10日日曜日、18時30分から21時、知立神社境内。会津間町、7月27日日曜日、16時から21時、丸坪公園。西岡町、8月10日日曜日、18時から21時、西岡公園。上重原町、8月9日土曜日、10日日曜日、18時から20時30分、上重原町公民館前広場。工房町、8月9日土曜日、10日日曜日、 18時30分から21時、沢渡小学校グランド、西中町8月13日水曜日、19時から21時、西中町第二公民館駐車場、新林町8月2日土曜日、16時30分から20時30分、辰野公園、八田町7月26日土曜日、予備日27日日曜日、18時から20時、八田公園、八田町8月2日土曜日、18時30分から21時、八田らね公園、牛田町8月13日水曜日、18時から21時、牛田町公民館横広場、南陽区7月26日土曜日、27日日曜日、17時から20時、中新切公園、八橋町8月12日火曜日、予備日14日木曜日、19時から21時、日吉三王社境内。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話95-0125へどうぞ。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。本籍地が知立市の人には7月下旬に通知を発送する予定です。ポイント。通知された振り仮名をまず確認。誤っている場合は、令和8年5月25日までに届け出をしてください。正しい振り仮名が通知された場合は、届け出しなくても戸籍に記載されます。届け出方法。市役所の窓口での届け出。本籍地への郵送またはマイナポータルでのオンライン届け出。届け出できる人。氏名の氏の振り仮名の届け。原則戸籍の筆頭者。氏名の名の振り仮名の届け。各人。15歳未満の人は親権者。令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。詐欺にご注意。振り仮名の届け出に手数料はかかりません。また、届け出をしなくても罰則や罰金はありません。お問い合わせは市民課戸籍住民係、電話 95-2181、振り仮名専用ダイヤルへどうぞ。
医療保険だより。国民健康保険は、知立市と愛知県を後期高齢者医療制度は、愛知県後期高齢者医療広域連合をそれぞれ保険者として病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるよう加入者に納めていただく保険税・保険料により運営する医療制度です。国民健康保険令和7年度の変更点医療給付費分後期高齢者支援金等分介護納付金分を改正します。法定軽減対象世帯の所得基準を拡大します。後期高齢者医療制度、令和7年度の変更点、均等割額の軽減対象世帯の所得基準を拡大します。保険税・保険料額の計算は、前年の所得をもとに計算されます。軽減の判定は自動でされるため、申請をする必要はありませんが、所得の申告をされていない人は申告が必要です。給与所得者等とは、給与所得、給与収入が55万円を超えるもの、または公的年金等にかかる所得、年齢65歳未満のものにあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超えるもの、年齢65歳以上のものにあっては、 当該公的年金等の収入金額が125万円を超えるものを有するものを言います。65歳以上の人の公的年金所得は通常の所得から15万円を控除した額で判定します。被保険者数には同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を人数に含めます。国民健康保険のみ。後期高齢者医療制度の保険料率等は次の通りです。昨年度からの変更はありません。令和6年7年度、所得割率 11.13%、1人当たりの均等割 53,438円、付加限度額80万円。
資格確認書、資格情報のお知らせの発送について、国民健康保険加入者の人、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方、7月下旬、資格情報のお知らせを世帯主宛てに会員書き留め郵便でお送りします。資格情報のお知らせとは、健康保険情報を確認するための書面です。医療機関などを受診される際は、マイナ保険証、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを提示することで受診できますが、何らかの事情により、マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせをご提示ください。資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することができません。なお、70歳未満で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの人にはお送りしませんので、引き続きお使いください。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方、7月下旬、資格確認書を世帯主宛に会員書き留め郵便でお送りします。医療機関などを受診される際は、資格確認書をご提示ください。郵便局での保管期間を超えた郵送物は市役所に返還されます。期限の切れた資格確認書類は、個人情報で特定できないように注意し、裁断するなど確実に破棄してください。後期高齢者医療制度加入者の人、マイナンバーカードの健康保険証利用登録に関係なく、新しい資格確認書、青色有効期間、令和7年8月1日から令和8年7月31日を7月下旬に会員書き留め郵便で郵送します。郵便局での保管期間を超えた資格確認書は市役所に返還されます。現在の被保険者証、資格確認書、若草色の有効期限は令和7年7月31日です。期限の切れた資格確認書類は個人情報が特定できないように注意し、裁断するなど確実に破棄してください。限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、限度額適用認定制度、医療機関などが医療費を請求する際、食事代、差額ベッド代などは除きます。あらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引くことができる制度です。高額療養費は自己負担額を医療機関などに全額支払った後に申請しますが、この制度を利用することで医療機関などの窓口での支払額を自己負担限度額にとどめられるので、一時的な負担を減らすことができます。標準負担額減額認定制度。入院時の食事代は一食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については、申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また、過去12ヶ月で91日以上の入院になる場合は、さらに減額されることがあります。令和7年4月1日より、標準負担額が改正されました。詳細は新ホームページをご覧ください。 マイナ保険証を利用すると便利です。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録すると、限度額適用認定証の交付を受けなくても限度額が適用されます。ただし次の人は適用されません。国民健康保険のみ。70歳未満で国民健康保険税に滞納がある世帯。世帯主及び国保加入者に所得未申告者がいる世帯。現在の認定証の有効期限は令和7年7月31日までです。
令和7年度の保険税・保険料額をお知らせする通知を送ります。前年中の所得に基づき計算した保険税・保険料額を7月中旬にお送りします。普通徴収、口座振替や納付書により納付する方法、納期、納期限の順でお知らせします。第1期7月31日木曜日、第2期9月1日月曜日、第3期9月30日火曜日、第4期10月31日金曜日、第5期12月1日月曜日、第6期12月25日木曜日、第7期令和8年2月2日月曜日、第8期令和8年3月2日月曜日。国民健康保険。納税義務者は世帯主。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者です。納税通知書は納税義務者である世帯主宛に送ります。年金からの転引きとならない方は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。後期高齢者医療制度。年金からの転引きとならない人は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。口座振替による納付の注意。以前、国民健康保険税の口座振替をしていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書の提出が必要です。特別徴収。年金からの転引きにより納付する方法。納付月、仮徴収、4月、6月、8月、本徴収、10月、12月、2月。年金受給者は原則として、保険税、保険料を年金転引きにより納付していただきます。ただし、次の場合は、普通徴収、口座振替や納付書による納付です。年金受給額が年額18万円未満の場合、介護保険料と合わせた額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える場合、年金からの転引きの優先順位等、特別な事情がある場合、国民健康保険は次の場合でも普通徴収となります。同一世帯に65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合、世帯主が国民健康保険の被保険者以外の場合、口座振替により保険税を納めている場合、なお、特別徴収の対象者は申し入れにより普通徴収、口座振替で保険税、保険料を納めることも可能です。後期高齢者医療制度へ移行する場合、それ以前に国民健康保険税を特別徴収、年金からの転引きで納めていた場合でも、手続き等により一定期間が普通徴収、口座振替や納付書による納付方法で保険料を納めていただきます。お問い合わせは国民健康保険について、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、後期高齢者医療制度について、国保医療課医療係、電話 95-0151、愛知県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の保険料と 資格確認書等に関する電話窓口を開設しています。後期高齢者医療コールセンター電話 0570-011-558。 なお、コールセンターは土曜日、日曜日、祝日12月29日から翌年1月3日は閉鎖します。ただし、4月12日土曜日から8月31日曜日には土曜日、日曜日、祝日も開設します。利用には通話料がかかります。以上、医療保険だよりでした。
体改善、一日健康講座。メタボリックシンドロームは、腹回り、男性85センチ以上、女性90センチ以上で、高血圧、高血糖、脂質異常症のうち2つ以上当てはまる状態のことを言います。気づいていても見て見ぬふりをしていませんか？メタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪は、運動や食事内容を見直すことで改善することができます。栄養講座ではクイズをしながら分かりやすく栄養バランスについて考えていきます。運動講座では隙間時間を有効活用。運動が苦手な方におすすめのマイペース運動講座や知って効果抜群ラジオ体操講座を行います。時、内容、年間6回、午前の部、午前10時から11時30分、と午後の部、午後1時30分から3時、7月3日木曜日、午前栄養講座、午後運動講座、マイペース運動講座、9月2日火曜日、午前運動講座、ラジオ体操講座、午後栄養講座。10月29日水曜日、午前栄養講座、午後運動講座、マイペース運動講座。12月12日金曜日、午前運動講座、ラジオ体操講座、午後栄養講座。令和8年2月5日木曜日、午前栄養講座、午後運動講座、マイペース運動講座。令和8年3月19日木曜日、午前運動講座、ラジオ体操講座、午後栄養講座。なお、午前または午後のみの参加、両方の参加、どちらでもできます。講座の内容は各回とも同じです。ところ、保健センター2回、講師、管理栄養士、健康運動指導士、定員20人、費用は無料です。持ち物、栄養講座、検診結果、運動講座、飲み物、タオル、上履き、裸足でもできます。軽い運動ができる服装でお越しください。申し込み、お問い合わせは、電話 82-8211、または直接保健センターへどうぞ。
暮らしのお知らせ。6月の統計情報。人口世帯。総人口 72,795人。うち男性 38,400人。女性 34,395人。世帯数 34,461世帯。5月の火災1件、救急242件、お問い合わせは犯罪事故発生状況について、安心安全課、
防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。市政トピックス、令和7年春の叙勲褒章の受章。令和7年春の叙勲褒章が4月29日、祝日付で発令されました。ご受章おめでとうございます。令和7年春の叙勲、旭日総工賞、高砂原晴美さん。令和7年春の褒章、蘭寿褒章、岡田恵里子さん。お問い合わせは、共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。高齢者、障害者の布団の洗濯乾燥サービスの利用について、在宅で寝たきりや一人暮らしの高齢者、重度障害者の人が使用している寝具の洗濯乾燥を無料で行います。時、回収日、8月14日木曜日、15日金曜日。配達日、8月21日木曜日、22日金曜日。いずれも午前8時30分から正午、または午後正午から午後3時。なお、時間の指定は午前午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。ただし、羊毛布団など特殊なものは除きます。ダブル以上のサイズについてはご相談ください。同じ種類の布団を2枚申し込むことはできません。なお、希望者は代わりの布団を無料で借りることができます。対象1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で、介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1級2級または療育手帳 A 判定で寝たきりの状態などにある人。定員午前各日10人、午後各日20人。なお、いずれも先着順です。申し込み、7月1日火曜日から11日金曜日に、長寿介護課へ。なお、過去に利用したことがある人は、電話で申し込みできます。初めて利用する人は、事前に窓口での申請が必要です。次回は11月に実施予定です。詳細は10月の広報でお知らせします。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。定例教育委員会の開催について、時7月10日木曜日午前9時30分から、所市役所4階第4会議室、市教委だより学ぶなどの教育委員会に関する情報は、市ホームページからご覧ください。なお、委員会の傍聴を希望する人は、教育庶務課へ。お問い合わせは、教育庶務課、教育庶務係、電話 95-0135 へどうぞ。議会報告会、時8月2日土曜日、午後1時30分から、所中央公民館1階大会議室。内容、常任委員会から市への政策提言をテーマにタウンミーティングを開催します。テーマ別タウンミーティング、企画文教委員会、図書館事業の充実について、市民福祉委員会、高齢者福祉について、建設水道委員会、水道事業 について、オンライン、おいでん治療市議会、オンライン配信も行います。お問い合わせは、議事課、庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。治療市議会議員の請負いの状況の閲覧について、治療市議会議員が治療市に対し、 請負をする者またはその支配人である場合における請負の状況を公表することなどにより、請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とするものです。閲覧日時、7月15日火曜日から平日の午前8時30分から午後5時15分、閲覧場所、市役所5階議会事務局、お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。
南海トラフ沿いで想定されている大規模地震や津波に備えましょう。南海トラフ地震は静岡県から宮崎県の沖合までの南海トラフ沿いのプレート境界でおおむね100年から150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震です。前回の発生からすでに約80年が経過しており、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高い状態です。南海トラフ沿いで大きな地震が発生すると、南海トラフ地震の発生可能性が平時より高まると考えられます。このため、南海トラフ地震の想定震源域周辺で、マグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合などには、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表されます。この情報が発表されても、南海トラフ地震が必ず発生するとは限りませんが、突発的な地震に日頃からしっかり備えるとともに、情報が発表されたら、日頃からの地震への備えの再確認に加え、すぐに避難できる体制の維持などの特別な備えをお願いします。また、南海トラフ地震臨時情報が発表されなくても、大規模地震が発生することがありますので、日頃から家具などの固定や避難場所、避難経路の確認などを行い、地震に備えておきましょう。プラスチックの分別方法を変更しました。4月から容器や包装、主にプラマークがついているものに加えて、100% プラスチックでできているものは、プラスチック資源として出すことができるようになりました。プラスチック資源として出せるもののうち、ビデオテープやカセットテープなどのテープ部分は、50センチ以下に切断していない場合、リサイクル施設の設備が故障する恐れがあります。切断することが困難な場合は、可燃ごみとして出してください。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。リチウムイオン電池等の小型充電式電池による火災にご注意ください。モバイルバッテリーや充電タイプの小型家電に内蔵されるリチウムイオン電池等の小型充電式電池は圧力が加わると簡単にショートし発熱発火するため全国各地の焼却施設やゴミ収集車両の火災が相次いでいます。4月から小型充電式電池の回収を市不燃物処理場、市役所環境課窓口で開始しました。可燃ごみ袋やプラスチック資源袋に混入していると、ごみ収集時や処理中に発火事故につながる可能性があります。一人の分別が間違っていると、市全体のごみ処理に影響を及ぼします。正しい分別にご協力をお願いします。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。福祉医療費受給者証の更新申請。7月31日木曜日が有効期限となっている次の受給者証をお持ちの人に、6月中旬に更新の案内を送付しました。内容を確認の上手続きをしてください。障害者医療費受給者証、 後期高齢者福祉医療費受給者証。お問い合わせは国保医療課医療係、電話 95-0151 へお願いします。第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金。戦没者等の遺族に次の通り特別弔慰金、記名国債を支給します。支給対象者、戦没者等の死亡当時の遺族で次のいずれかに該当する人。1、令和7年4月1日までに戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した者。2、戦没者等の子。3、戦没者等の父母、孫、祖父母、継承姉妹で、戦没者等の死亡当時に戦没者等と生計関係を有していた者。4、1から3以外の三親等内の親族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたもの。請求手続きについて市役所1階福祉課で行います。請求期限、令和10年3月31日。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へお願いします。
人権を理解する作品コンクール入賞作品展。令和6年度人権を理解する作品コンクールで入賞された知立市内の小中学生のポスター、書道、標語の作品を展示します。多くの人にご覧いただき、人権について考える機会としてください。時1、7月18日金曜日から23日水曜日。2、7月25日金曜日から8月8日金曜日。ところ、1、中央公民館1階ホール。2、福祉の里八田。お問い合わせは、共同推進課、共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。第75回、社会を明るくする運動。社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くとともに、罪を犯した人が再び犯罪や非行をしないように、公正を支える地域の環境を作ることを重点目標として、毎年7月1日から、31日までの1ヶ月間、全国的に行われる運動です。私たち一人一人が地域社会の一員としてできることは何か考えてみましょう。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。催しのお知らせ。沢渡公民館地域文化芸能の集い。沢渡公民館を利用している皆さんによる成果・活動状況の発表を行います。時、7月6日日曜日、午前10時から正午。ところ、沢渡公民館。出演、対象ごと、詩吟、アカペラ、吹奏楽。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165。月曜休館です。
図書館の催し、お話し会、時7月3日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、金魚が逃げた、丸くて美味しいよ。紙芝居、大きく大きく大きくなあれ。ペープサート、七夕のお話、エプロンシアター、おめでとう、ほか、行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会。絵本の時間、時7月3日、10日、17日、24日、31日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、17日のみ午前11時からも行います。映画上映会、時 1、7月9日水曜日午後2時から、2、7月12日土曜日午前10時からと午後2時から、いずれも同じ作品を上映します。ところ、図書館2階視聴覚室。内容、無垢なる証人、外国映画人間ドラマ129分。民主弁護士会出身の弁護士須野、自身の出世がかかった殺人事件の弁護士に指名されると、容疑者の無罪を立証するため、唯一の目撃者である自閉症の少女、ジウを証人として立たせようとするが、意思疎通が難しい。対象、どなたでも費用無料です。紙芝居の会、時7月19日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容、おいしい果物なーにかな、蛇との約束、行う人、朗読グループ青み、ストーリーテリング、夏の日のお話会、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむイベントです。今回は特別に夏の日のお話会を行います。時7月26日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室。内容、グリムの昔話、茨姫、日本の昔話、大工と鬼六、ほか。対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会ホットケーキ。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。文化協会月釜茶会、時7月13日日曜日午前10時から午後3時、ところ知立文化広場八橋庵、費用茶券一席500円、席主総編流原田総慶さん。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
パテオの催し、ユネスコ無形文化遺産、山、鉾、屋台行事、知立の出汁文楽とからくり保存会公演、知立が誇る伝統芸能をお祭りさながら上演、有識者による演目解説と字幕付き上演、時7月6日日曜日午後2時から午後1時30分会場、ところ文化会館柿椿ホール、出演知立出汁文楽保存会、山町、中新町、本町、宝町人形連、知立市義太夫会、知立からくり保存会、西町からくり市、奥中康人、静岡文化芸術大学。演目、山町人形連、寿式三馬奏、本町人形連、伊達娘、恋、ひかの子、ひのみやぐらの段、西町、からくり市、平治合戦、宝町人形連、京成、阿波のなると、巡礼家の段、中新町人形連、つぼさか観音霊言記、沢一内より山の段、費用、無料、自由席です。第81回パテオ入谷市ギャラリー展、時7月9日水曜日から13日日曜日午前10時から午後5時、なお最終日は午後4時まで、ところ文化会館2階ギャラリー、費用入場無料です。内容、スペース A、中日写真クラブ写真展、スペース B、 宝町フォットクラブ写真展、スペース C、
オートクラブ風写真展、パティオウェブヒストリー祭2025、パティオ地流開館以来共に歩んできたホールボランティアパティオウェブのこれまでの活動の軌跡や展示やイベントなどをお伝えします。時7月19日土曜日から21日祝日、午前10時から午後4時、なお最終日は午後3時まで。ところ文化会館2階ギャラリー、費用は無料です。お問い合わせは文化会館パティオ地流電話 83-8100 へどうぞ。
地流シアタースタート2025、パティオで夏休み。1、劇団ウリンコ、友達やあいつも友達、大人気の絵本俺たち友達シリーズのお芝居、地元の小学生も出演します。時7月27日日曜日午前11時10分開演、午前10時50分開場。ところ文化会館花勝負ホール。内容原作内田凛太郎さん、絵フリア奈々さん。友達やあいつも友達、友達ごっこ、改正者より。脚本演出佃典彦さん。費用一般1000円、会員900円、中学生以下500円ほか。なお3歳未満は膝上で鑑賞してください。無料です。2、ラストラーダカンパニーサーカスの日。真っ白な和紙のサーカステントを舞台に、言葉を使わない2人の道化師がストーリーを紡ぐ世界は、まるでおとぎ話のように想像力をかきたてます。時8月11日月曜日祝日、午後3時30分開演、午後3時開場。ところ文化会館花勝負ホール。出演ラストラーダカンパニーチャンとロント。費用自由席一般1000円、パティオシート会員900円、中学生以下500円、会員一般とも。3歳未満膝上鑑賞無料。1番2番いずれも発売中です。以上パティオの催しでした。
リリオミニコンサート歌声広場、歌とピアノとマリンバ。時7月28日月曜日午前11時30分開演、午前11時10分開場。ところリリオコンサートホール。出演ピアノ山田博子さん、マリンバ上田実里さん、ソプラノ佐藤杏里さん。プログラム童謡メロディー、久石譲さんの散歩ほか。費用全自由席、リリオ友の会と一般500円、3歳以上中学生以下無料です。なお招待枚数制限あり、チケットレス当日払い。3歳未満のご入場はご遠慮ください。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。はい、講座教室のお知らせ。スマホ活用講習会、デジタルサポーターによる講習会。ご自身のスマホが必要となります。時7月3日木曜日、17日木曜日。内容インターネットの使い方、デジタルリテラシーを身につけて安心安全にインターネットを楽しもう。定員確実10人。持ち物スマートフォンまたはタブレット、貸し出しはできません。筆記用具、なおどちらか1日の受講もできます。合同会社プロフによる講習会。スマホをお持ちでなくても受講可能です。1、時7月10日木曜日。内容安心安全にスマホを使おう、特殊詐欺対策、インターネットを使ってみよう。2、時7月24日木曜日。内容地図を使ってみよう、キャッシュレスを使ってみよう、 定員各日20人、持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しできます。筆記用具、両日とも受講できます。両講習会とも、時午前9時30分から11時30分、ところ中央公民館1階、小会議室、費用は無料です。講師によって使用する資料は異なりますが、内容はおおむね同じです。お申し込みお問い合わせは、市ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みいただくか、企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 に直接電話してください。なお、電話は会長日の午前9時から午後5時まで。申し込みは各開催日の前日までにお願いします。苔玉作り、時8月3日日曜日、午前10時から11時30分、ところ、西岡文化センター、生活改善室、内容、植物を組み合わせた苔玉製作、講師、八木道江さん、定員15人、持ち物、ハサミ、エプロン、持ち帰り用袋、費用、材料費2650円、当日負担します。申し込みお問い合わせは7月1日火曜日から7月25日金曜日までに、お申し込みフォームからお申し込みいただくか、電話または直接西岡文化センター、電話 82-1200、月曜日を除きます。午前9時から午後5時にお願いします。
募集のお知らせ、第49回知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞受賞候補者の推薦について、文化協会では、知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞を市民の皆さんから推薦していただき、表彰しています。賞の種類は次の通りです。知立文化賞、芸術・伝統文化・学術的成果などに係る活動や、社会貢献などに功績が極めて優れ、知立市の文化向上に貢献した個人または団体。文化奨励賞、芸術・伝統文化・学術的成果などに係る活動や、社会貢献など日頃の活動が顕著であり、知立市の文化向上に貢献し、今後さらに飛躍が期待される個人または団体。文化芸術新人賞、若手の奨励育成を目的とした賞で、文化芸術などに係る活動で優れた実績があり、次世代の担い手として今後の活躍が大いに期待される個人または団体。知立市出身または在勤在住市内で活動。推薦方法、文化協会事務局にある知立文化賞、知立文化奨励賞、文化芸術新人賞推薦書に記入し、郵送またはご持参ください。各賞は審査委員会の審議を経て決定します。申し込み8月1日金曜日、筆着までに文化会館内文化協会事務局、郵便番号 472-0026、知立市上重原町マセグチ116、火曜日から金曜日午前10時から午後4時へ。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151 へどうぞ。スポーツのお知らせ、知立市障害者スポーツ大会、ボーリング大会、時9月13日土曜日午前9時30分、開会式午前9時会場、ところイーグルボール、競技方法個人戦、2ゲームトータルスコアによる、対象市内在住の障害者手帳所持者、申し込み受付時と参加当日に提示必要とその介助者、定員先着順で30人、費用無料。なお、手話通 約あり、エレベーターあり、車椅子は可能です。介助者が必要な人はご自身で介助者を手配してください。大会参加決定者には後日郵送で決定通知をお送りします。申し込み書は福祉課窓口または市ホームページからダウンロードできます。申し込みお問い合わせは7月1日火曜日から31日木曜日必着に、1、障害者、障害児、氏名、2、住所、3、年齢、4、連絡先、電話番号、携帯番号、ファックス、メール、いずれか連絡が取れるもの、5、手帳の種類、6、障害者、障害児の靴のサイズ、7、介助者の人数、8、介助者の氏名、9、介助者の連絡先、電話番号など、10、介助者の靴のサイズを記載の上、郵送、ファックス、メール、電話 95-0118 へどうぞ。
西三河イベントだより、碧南市橋口五葉のデザイン世界、夏目漱石本の装丁から新版画へ。展覧会情報、時7月23日水曜日から8月31日日曜日、ところ碧南市藤井辰吉現代美術館、料金一般1000円、大学生高校生600円、中学生以下無料。お問い合わせは碧南市藤井辰吉現代美術館、電話 48-6602。 ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、知立市スポーツ協会様、119万2254円、池田純様2000円、八田町内会様663円、社会福祉協議会へ現金の寄付、池田静子様1082円、内田義康様954円、有限会社 YSP 刈谷様1000円、メナード知立桜の馬場サロン様1000円、匿名の方3000円、宝町 15-2 組長様4000円、生産商業協同組合様10000円、加藤様2000円、ボランティアひまわり様5000円。物品の寄付、明治安田三河安城営業所様、食品日用品、ユニー株式会社ピアゴ知立店様日用品。ありがとうございました。
キヌーラ東部広域連合ニュース。令和7年第1回キヌーラ東部広域連合議会臨時会が5月30日金曜日に広域連合議会議場刈谷市役所9階議会会議室において開催されました。今議会は碧南市、安城市及び高浜市選出議員の辞職により三市議会において公認の広域連合議会議員が選出されたことに伴うものです。議会では正副議長の選挙が行われ、議長に杉山ほがら議員が、副議長に北川博人議員が選出されました。引き続き監査委員議員選出の選任についての人事案件が同意されました。その他、金浦東部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定、キヌーラ東部広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定、財産の取得、高機能消防司令センター総合整備、化学消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車、災害対応特殊救急自動車についての議案が可決されました。今回選出の木浦東部広域連合議会議員、碧南市選出議員、生田優さん、 中西里江さん、鈴木みのりさん、安城市選出議員、忽那美幸さん、大見学さん、宮崎千春さん、松本佳恵さん、杉山ほがらさん、高浜市選出議員、北川博人さん、柴口正弘さん。同意された人事、監査委員、議選、佐原光康さん。以上、お問い合わせは、衣浦東部広域連合事務局総務課総務係、電話 63-0131 へどうぞ。
熱中症対策していますか？近年夏場の気温が40度を超えることも珍しくなく、高気温時期が長くなってきています。救急出動件数も年々増加しており、熱中症患者の数も比例して増加しています。皆さんは正しく熱中症対策していますか？気にしていますか？熱中症警戒アラート。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。発表された情報はテレビ、防災無線、SNS を通じて発信されます。熱中症警戒アラート発表時は徹底した予防行動を。エアコンを適切に使用しましょう。昼夜問わずエアコンなどを使用して温度調節をしましょう。外出はできるだけ控え暑さを避けましょう。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。熱中症のリスクが高い人に声をかけましょう。高齢者、子供、持病のある人、肥満の人、障害者などは熱中症になりやすい人です。外での運動は原則中止または延期をしましょう。身の回りの暑さ指数 WBGT に応じて屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は原則中止や延期をしましょう。普段以上に熱中症予防行動を実践しましょう。喉が渇く前にこまめに水分、塩分を補給しましょう。1日あたり 1.2 リットルが目安。暑さ指数 WBGT を確認しましょう。熱中症を予防するためには暑さを避けることが最も重要です。熱中症の時期は救急車が足りません。熱中症の危険な季節に救急車の出動が増えています。衣浦東部管内の熱中症患者の約8割が軽症です。適宜適切な救急要請をお願いします。以上、衣浦東部広域連合ニュースでした。親子川柳第19回親子川柳入賞作品をお知らせします。小学1年孫。暑すぎる、じいじエアコンつけてみて。
祖父。エアコンをつけたつもりがテレビつく。祖母。夏休み、孫との会話成り立たぬ。
小学4年孫。おばあちゃん、方言だらけでわからない。
母。夏休み、もうお風呂上がり？パジャマ着て。
小学5年子。まだですよ、朝からずっとこのままです。小学6年子。夏休み、増える睡眠嬉しいな。
母。夏休み、増える出費悲しいな。
高校3年子。母の日に食べたご飯は父の味。
母、優しさにあふれた家族が宝物。
以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。火曜日。片手、手首を左右に振りながら上に上げる。炎が燃え上がる様子を表します。火事、火、燃える。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係。電話 95-0118 へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。あらかじめ入っているチェックに注意。事例1。ネットでサプリを注文した。届くのは1箱だと思っていたのに、6箱届き、請求額は2万円だった。間違いだと思い、事業者に電話をすると、3ヶ月コースの注文を受けていると言われた。サイトを改めて確認したところ、73台。事例2。先月ネットで DVD を購入した。今月になって覚えのないサブスクサービスの引き落とし確認メールが来た。DVD を購入した事業者の申し込み画面を調べてみると、サブスクサービスに入会する選択肢に最初からチェックが入っており、チェックを外さないまま注文すると入会となることが分かった。60歳代。ネット通販で消費者が気づきにくい形で追加料金がかかる選択肢にあらかじめチェックが入っているなどの表示設定をしているサイトがあります。ネット通販を利用する際は最終確認画面などで必ず商品、サービス内容、支払い総額、取引条件など自分が申し込む内容をよく確認しましょう。特定商取引法では最終確認画面で販売価格や提供期間などの重要な事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させるような表示の場合、申し込みを取り消せる可能性があります。契約画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195。毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。また、県消費生活総合センター、電話 052-962-0999。月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分まで。土曜日、日曜日は午前9時から午後4時までです。以上、消費生活相談事例紹介でした。
シニア河原版。このコーナーでは、シニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。ひまわりカフェ、7月開催分。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。NPO 法人なごみ八田町時7月11日金曜日午後1時30分から3時。内容認知症介護者によるミニ講座笑いヨガカフェタイム個別相談、費用無料、飲み物代100円、希望者、申し込み不要。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720。福祉の里八田内総合福祉センター、八田町、時7月15日火曜日、午前10時30分から正午、 内容、ギターに合わせて夏メロを歌いましょう。脳トレ歌謡祭、個別相談、ところ、福祉の里八つだない総合福祉センター、3階、桜梅、費用無料、飲み物代100円、希望者、申し込み不要。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター。電話 82-8855 へどうぞ。ひまわりカフェ全般についての問い合わせ。長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。老人福祉センター講座、アロマの香りを楽しむクラフト作り、時8月7日木曜日、午後1時30分から2時30分、内容、脳を活性化、爽やかなグリーンの香水作り、講師、松尾誠さん、対象60歳以上の市民、定員先着順で10人、費用参加費500円、持ち物水分補給用飲み物、申し込み7月1日火曜日から29日火曜日、問い合わせ、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。体元気教室、時7月31日木曜日、午後1時30分から2時30分、内容、カルシウムと乳酸菌について学び、骨の健康を維持しましょう。骨の強度を調べる測定会もあります。講師、愛知中央ヤクルト販売株式会社、対象60歳以上の市民、定員20人、費用無料、持ち物、筆記用具、水分補給用飲み物、申し込み7月1日火曜日から15日火曜日に、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。
シルバーサロンカフェわわわ、時7月16日水曜日午前10時から11時30分、29日火曜日午後2時から3時30分、ところ福祉の里八つだない知立市生きがいセンター2階、内容、血圧測定、チルッピ体操などの簡単な体操、折り紙などを行い、コーヒーや紅茶を飲みます。対象、60歳以上の市内在住の人。費用、100円。申し込みは不要です。お問い合わせは、電話または直接、知立市シルバー人材センター、電話 82-5800、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時へお願いします。介護保険料の減免制度。次の要件に該当する人は減免の対象となります。1、災害や著しい収入の減少など特別な事情で保険料を納めることが困難な人は、損害の程度や前年の総所得金額により、納付額の10分の10から8分の1に相当する額を減免します。2、保険料が第1、第2段階の人で、次の要件で全てに該当する人は、納付額の4分の1に相当する額を減免します。世帯全員の前年収入、遺族年金、障害年金、失業給付、仕送り等を含むの合計が独居で150万円、世帯員1人ますごとに50万円を加算、以下であること。世帯全員の預貯金の合計が独居で200万円、2人以上の世帯は250万円、以下であること。世帯員すべてが日常生活に供する資産以外に活用する資産を有しないこと。市民税課税者の扶養または援助を受けていないこと。お申し込みは7月17日木曜日から。申請時に持参していただくもの。 預貯金等のすべての通帳、令和6年1月1日から現在までの記帳のあるもの、年金収入等のわかるもの、お問い合わせは長寿介護課介護保険係電話 95-0122 へお願いします。
7月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。ところ、相談ごと、時、お問い合わせ先の順にご案内します。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課、電話 95-0114、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、外国人相談コーナー 83-1111、市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第1、第3火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。国際協力などの相談、火曜日、午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク 95-0114。不動産相談、予約が必要です。7月8日火曜日、午後1時から4時。なお次回は8月5日火曜日です。建築課 95-0156。税務相談、予約が必要です。7月22日火曜日、午前9時から11時。税務課 95-0116。教育相談、第1、第3金曜日、午後1時から3時、学校教育課 95-0136。児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、子ども課 95-0162。手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、午前9時から正午と木曜日、午後1時から5時。福祉課、ファックス 83-1141。女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。DV 相談、市役所会長時間内。いずれも共同推進課 95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。7月15日火曜日、午後2時と2時30分と3時、定員各1人です。保健センター 82-8211。絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。7月2日水曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337。栄養相談、 歯科相談、いずれも予約が必要です。7月9日水曜日午前9時から11時30分。いずれも衣浦東部保健所 21-9338。福祉の里八田での相談。心配事相談、人権相談。7月15日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。7月10日木曜日と24日木曜日午後1時から4時。結婚相談、7月12日土曜日と22日火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。いずれも社会福祉協議会82-8833。なお、法律相談は毎月1日、土曜日、日曜日、祝日を除く午後8時30分から予約してください。以上、7月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は7月31日木曜日です。固定資産税、都市計画税2期、国民健康保険税普通徴収1期、介護保険料普通徴収1期、後期高齢者医療保険料普通徴収1期、休日市税収納窓口開設日、7月27日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課、なお、ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口、休日窓口7月19日土曜日、受付時間午前8時30分から11時30分。お問い合わせは市民課、電話、95-0124 へどうぞ。
7月の健康ガイド、成人検診、集団検診、6月から7月、検査方法、対象、受診料、場所の順にお伝えします。胃がん検診、40歳以上500円、大腸がん検診、40歳以上300円、肺がん、結核検診1、胸部 X 線撮影15歳以上無料2、核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上の希望者300円子宮頸がん検診20歳以上の女性500円乳がん検診40歳以上の女性1100円いずれも7月2日水曜日パティオティリュー7月25日金曜日、保健センター。8月8日金曜日、刈谷医師会健診センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。7月25日金曜日、保健センター。骨粗鬆症検診、20歳以上、300円。7月2日水曜日、パティオ治療。7月25日金曜日保健センター。いずれも午前中です。なお、8月8日金曜日、刈谷医師会健診センターはレディースデーです。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は QR コードからご確認ください。松井委員内科医長課は7月中旬頃から検診開始です。なお、車椅子などを使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。土曜日も受診できます。申し込み方法、集団検診、半田医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890、受付時間、月曜日から金曜日、 午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午までです。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、祝日を除きます。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。以上、成人検診でした。
検査、内容、夜間 HIV、梅毒検査、7月7日月曜日、午後6時から7時、電話番号214797、匿名検査。HIV 梅毒肝炎検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。毎週火曜日午前9時から11時、電話 21-4797。 なお HIV 梅毒は匿名検査もできます。証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行はできません。検便水質食品検査有料、電話 21-9353。 なお詳細は電話でお問い合わせください。以上のお問い合わせは紀浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。
世界肝炎デー及び肝臓週間。7月28日は世界肝炎デー。7月28日から8月3日は肝臓週間です。肝臓は沈黙の臓器と言われています。そのためウイルスに感染しても症状が軽かったり、無症状な場合もあり、感染に気づかない人もいます。肝炎ウイルスに感染したまま放置しておくと、慢性肝炎から肝硬変、肝がんへ進行することがあり、早期発見がとても重要です。市では40歳以上でこれまでに検査をしたことがない人を対象に、肝炎ウイルスの無料検査を実施しています。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。精神科医トミーに学ぶ、頑張らなくても大丈夫、心を大切に過ごす生き方。人気の著書多数、39万フォロワー突破の X、旧 Twitter で人気で、メディア出演多数の先生を今年もお招きします。時8月9日土曜日、午後2時から3時30分、午後1時30分会場、ところホテルクラウンパレス地流、3階セントピアホール、講師精神科医トミー先生、定員100人、申し込み7月7日月曜日午前8時30分から、電話 82-8211、 直接保健センターに来所、予約フォームで先着順で予約が必要です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
チリュッピの健康づくり応援コーナー。タバコの害と向き合いませんか？病気になるリスクが高くなる。がん、脳卒中、心筋梗塞、慢性変則性肺疾患 COPD、 糖尿病、歯周病、認知症、流産、早産、胎児の発育不全、低出生体重児など、妊娠に関した異常など、タバコの害は吸わない人にも。副流煙の方が主流煙より有害物質を多く含んでいます。 他人の吸ったタバコの煙を吸い込んでもタバコの害が及びます。自分のために、家族のために禁煙をしませんか？禁煙のコツ。1、まず禁煙宣言をしましょう。2、禁煙のいいことを考えましょう。息切れや咳がなくなる、食べ物が美味しくなる、口臭がなくなる、肌がきれいになる、節約。3、誘惑に負けないための工夫をしましょう。喫煙グッズをすべて捨てる。辛くなったら誰かに話す。禁煙外来や禁煙補助剤を活用する。以上、チリュッピの健康づくり応援コーナーでした。以上、お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
7月の当直医・当番医。感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝日休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜祝日休日午前9時から午後4時、救急指定病院怪我事故など、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝日休日午前9時から翌日午前9時、7月1日火曜日、以下秋田病院、電話 81-2763、 2日水曜日、3日木曜日、以下富士病院 85-1000、 4日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 5日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 6日日曜日、以下秋田病院 81-2763、 歯科治療駅前クリニック 82-6711、 救急富士病院 85-1000、 7日月曜日、以下富士病院 85-1000、 8日火曜日、9日水曜日、以下秋田病院 81-2763、 10日木曜日、11日金曜日、以下富士病院 85-1000、 12日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 13日日曜日、以下岩瀬外科クリニック 81-3605、 歯科磯貝歯科医院 81-3017、 救急秋田病院 81-2763、14日月曜日、15日火曜日、以下富士病院 85-1000、 16日水曜日、17日木曜日、以下秋田病院 81-2763、 18日金曜日、以下富士病院 85-1000、 19日土曜日、救急富士病院 85-1000、20日日曜日、以下大岩内科クリニック 85-1177、 歯科治療加藤歯科 81-0245、 救急秋田病院 81-2763。 はい。21日月曜日、祝日以下大山クリニック 85-1177、歯科今村歯科矯正歯科 81-0418、 救急秋田病院 81-2763、 22日火曜日、23日水曜日、以下富士病院 85-1000、 24日木曜日、25日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 26日土曜日、救急富士病院85-1000、27日日曜日、以下小川内科循環器科81-7011、歯科大見歯科84-5777、救急富士病院85-1000、28日月曜日、29日火曜日、以下秋田病院81-2763、30日水曜日、31日木曜日、以下富士病院85-1000。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては、直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号、#8000または052-962-9900、時、午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、7月の当直医当番医でした。
写真で振り返る気流値の1ヶ月。フォーカスオン気流。5月25日日曜日。令和7年度気流値水防訓練。風水害による被害軽減を目的に気流値水防訓練を実施しました。訓練では土のうの作り方、積み方やチェーンソーの扱い方、ロープワークなどを学びました。6月8日日曜日、第33回7万人クリーンサンデー。知事市を住みよいきれいな町にするため、7万人クリーンサンデーを実施しました。当日は多くの皆さんにご参加いただき、ポイ捨てされたゴミを一体となって拾うことができました。ご参加された皆さん、ご協力ありがとうございました。
広報知流、編集発行、知流市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知流市広見3丁目1番地、電話 056683-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiru.aichi.jp/。 email アドレス info@city.chiru.lg.jp。
以上で広報知流2025年7月号ナンバー1285の朗読を終わります。
草加由里子、
川端美沙絵、
神谷留美子、
美濃浦麻里、
兵藤麻里子、
関真澄、
高間勝代、
井上典子
と津田和子でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、社協だより、 中日新聞より暮らしの作文をお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより7月号。熱中症に気をつけましょう。熱中症の初期はめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉はつるなどの軽度の症状が現れます。暑くなると血液中の熱を外気に排出して上昇した体温を下げるために末梢血管に血液が集まり、脳や内臓、筋肉などに供給される血液が減少してしまうために起こる症状です。熱中症対策、こまめに水分補給、適度な塩分摂取も、冷却グッズを活用しよう。紫外線対策も忘れずに。エアコン扇風機を活用しよう。暑さに負けない体力づくり、バランスの良い食事、しっかり睡眠、しっかり UV ケア。なお、暑い時間帯の外出を避け、水分、塩分をこまめに補給しましょう。7月の身体障害者福祉センター予定。7月5日土曜日午後1時30分から2時30分、アロマ。13日日曜日午後1時30分から3時、ボッチャ。16日水曜日午前10時から11時30分、カローリング。18日金曜日午前10時から11時、椅子ヨガ。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
写経だより、手話ソングを楽しもう。曲と歌詞に合わせて手話で歌ってみませんか？日にち7月26日土曜日、時間10時から12時まで、会場総合福祉センター3階視聴覚室。内容、曲、ビリーブ。講師が一緒に歌詞を手話で表現してくれるので、初心者の方でも安心して楽しめます。対象、小学4年生以上、定員20人、受付、7月1日火曜日から前日まで、定員になり次第締め切ります。講師、知立市聴覚障害者協会、参加費無料。申し込みは QR コードを読み取り、申し込みフォームよりお申し込みください。お問い合わせお申し込みは知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339。
夏休み福祉体験教室参加者募集。普段できない体験や出会いを通して自分のできることを見つけてみませんか？受付7月1日火曜日9時から、定員になり次第締め切り。申し込み方法、 QR コードを読み取り、申し込みフォームより申し込みください。お問い合わせは福祉の里八津田内知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 へどうぞ。開所日時、月曜日から土曜日、祝日は除きます。9時から17時まで。注意事項、参加者は全員ボランティア活動保険に加入してもらいます。自己負担はありません。障害者施設体験、高齢者疑似体験、展示、要約筆記、車椅子、手話、ガイドヘルプ、防災、子ども食堂、学習支援、
高齢者サロン、高齢者支援、デイサービス。以上、社協だよりでした。
中日新聞より、暮らしの作文。鞘エンドウの香り。74歳、女性。この季節になると、私の心の中の古いフィルムが映像となって淡く浮かんできます。父も母も若かった頃です。父が、鞘エンドウを取りに行くよ、と言い、母と三人で歩いて行きました。畑の近くまで来ると、白とピンクの小さな花が目に入ってきました。私は嬉しくて小走りになりました。あの花が鞘エンドウの花かどうか母に聞いたのかはっきりしていません。多分私は小学校の低学年だったと思います。手が低く上の方の鞘エンドウがなかなか取れずに下の方の鞘エンドウばかり取っていました。それを見た父が上の方もいっぱいあるなと抱っこしてくれました。頭より上にある鞘エンドウに手を伸ばしたその時の空の青さと眩しさが今でも浮かんできます。台所で鞘エンドウの筋取りをするとき、私がついしてしまうことがあります。筋を取りながら鞘エンドウを一つ手に取り、鼻の近くに持っていきます。スーッと息を吸うと、青々とした懐かしい香りが体の中に入ってきます。そうすると、子供の頃に戻っている気がします。そして、遠い、遠い昔の父と母を感じるのです。終わり。
感動した一日、76歳女性。ある日のことです。外で出会った小学校2年生くらいの男の子が、おじいちゃんは洗濯物を干すのが上手だね、と言ったそうです。おじいちゃんは私の主人で84歳です。上手だね、と言ってくれたことに、かわいい表現でありがとうと言いたくなりました。それから主人は地下鉄で名古屋栄に行く用事がありました。券売機に310円を入れたのですが、五円玉を2枚入れたため、受け付けられませんと表示されたそうです。10円玉を持ち合わせていなかったため、近くにいた学生らしき男の人に頼んだところ、気持ちよく10円玉を渡してくれました。五円玉2枚を渡そうとすると、おじさんに僕からプレゼントします、と言ってくれたそうです。無事に地下鉄に乗り、用事も済ませることができ、ああ、今日はいい日だった、と、にこやかに帰ってきました。私は、その男の人が高齢者に対して、親切な心で向き合ってくれたことに嬉しくなりました。プレゼントという言葉にすごく温かい気持ちをいただいたように思えて、さらに嬉しく感じました。上手だねと言ってくれた男の子にも、プレゼントをしてくれた男の人にも、住みやすい明るい社会が来ますようにと願っています。終わり。
スイカの美味しい7月です。スイカには高血圧予防のカリウムが豊富なこと、シミやシワ予防といったエイジングケアに役立つとネット情報で知りました。スイカを食べると一気に体が冷えて涼しくなりますね。梅雨明け直後からのまた暑い毎日が続きます。熱中症対策に気を配り、十分気をつけてお過ごしください。では、
さようなら。